ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。最近はですね、このブログであまり政治的なこととか、国際情勢とか、取り扱ってなかったんですが、あまりにひどいというか、日本人にすごく関係があるというか、そういう点でですね、誠意と中国ということで、お話をします。高市首相がですね、中国と台湾の間で紛争が起きたとき、もしくは具体的な戦争が起きたときですね、日本はどうするんですかという質問に対して、国会でですよ。国会で、もちろん、台湾って隣の国ですからね。もう、日本の石垣島なんかつったらものすごい近いですから。しかも、アメリカ軍が沖縄に駐留してますからね。ですから、台湾と中国との戦争とかそんな起こればですね、それは日本人の安全を、日本人の安全ってね、東京に住んでる人だけじゃないんですよ、日本人って。石垣島にもちゃんと日本人がいるんですよ。ものすごく台湾に近いんですよ。だから、当然ですね、台湾と中国の間が険悪になったり戦争が起こったりしたら、それは自衛隊はですね、石垣島近辺に展開してですね、日本人守らんといかんわけですよ。それはもう当たり前のことでね、隣の国が戦争してんのに知らん顔してる国なんてありませんからね。それはもうもちろん、今、憲法9条が平和条項なんで間違って考えてる人いるんですけども、憲法9条ができるときですね、まず最初の原案は、日本は平和で軍隊持たないっていう条項だったんですよ。今、日本人の多くがそう思ってる内容だった。ところがそれに対して、アメリカ軍の将校がですね、それはいくらなんでもひどいじゃないかと。いくら日本が戦争に負けたとか何とかって言ってもね、国というものがある限り、国というのはその国民の命を守るっていうのはもう絶対条件だから。それを戦争に敗れたから軍隊を持っちゃいけないっていうのはおかしいと。ということで、憲法9条の中にね、紛争を避けるためには、つまりその日本が勝手に外に軍隊出したりすることはしないという条件をつけたんですよ。ちょっと疑問に思う人はもう一回憲法9条を見てくれると、ちゃんと正し書きが中に入ってるんですよ。ただ、戦争終わった直後でしたからね、それが目立たないように入ってるっていうだけです。それが現在の自衛隊が存在する理由なんですよ。自衛隊はですね、自衛隊反対してるとか、9条で軍隊持っちゃいけないなんて言ってる人が日本人にいるんですけど、そういうふうに本当に思ってたらね、裁判に訴えたらいいんですよ。だって自衛隊ってのは年間に5兆円から7兆円の税金を使ってるわけですから、もしも自衛隊が違憲ならですよ。例えば共産党とか、元の社会党とかね、それから今の立憲民主党なんかが自衛隊は違憲だって言うなら、もちろん憲法違反で訴訟したらいいんですよ。もちろん。負けます。だってそういう条文じゃないからね。だからやらないんです。すごくずるいんですよ。憲法に違反してると言いながら絶対に訴訟はやらないんです。法律的には負けますから。だから、そういう立憲民主党とかそういうのはね、憲法違反の発言をしてるんです。で、育児がないから、現在の自衛隊ってね、世界でね、軍事力は第5番目なんです。だから、自衛隊っていう名前がついてるから軍隊じゃないなんてこと全然言えないんですよ。世界の軍隊の強さの上から5番目ですからね、200カ国あるうちの。ところで、あまりこれに深入りしますとまた問題ですが、ひばりクラブをね、聞いておられる方で、本当にこう、真面目にですね、私なんかと一緒にこう、いろいろ勉強しようと思って聞かれる人はすごく多いんですよ。コメントをね、いつも見てるんですけども、非常に参考になりますし、深い洞察も書かれている方がおられます。一つ一つちょっと論評しませんけども、僕なりに読んでですね、なるほど、こういう考えもあるかと思ったりして、聞いております。しかし、人間というのはですね、何かを読んだり聞いたりしてですね、その中でいろいろ考えるって方がいいんですね。自分だけで考えてますとね、やっぱり偏ってくるんですよ。だから僕も、僕の場合はいろんな虎ノ門ニュースとかですね、それからいろんなものに出たり、話聞いたりしてるんで、情報も多いし、今は私暇なんでね、朝から晩まで勉強しておりまして、それをまとめてこのひばりクラブにする。そうするとひばりクラブとか本当の話とかそういうとこで反響がある。この反響を読む。そうすると自分と違う考えの人がどういうことを考えておられるかなと思ってですね。またなかなかそれが面白いって言ったら失礼ですけど、 自分の考えを正しくすることができますね。人との話ってのは本当にいいもんですよ。ところで今日は中国は気をつけなきゃいけないと。で、もしかすると忙しくてあまり、国際的なことを、まあ、追っていけない人もいますから。まず一番でかいのはリトアニア事件ですね。リトアニアっていうのはバルト三国って言って、今では小さい国ですけど、昔はリトアニアってすごく大きかったんですね。現在ある北海の沿岸の小さな国じゃなくて、北海から黒海、黒い海と書いた黒海ですね。そこまであるものすごくでかい国だったんですよ。今でこそ小さい国になってるけども、リトアニア人ってのは非常に優れた人たちなんでね。まあそういうふうなことで強い国だったんですね。大きな強い国だった。そのリトアニアが台湾といろんな国交でね、親睦を深めたら、中国がものすごい嫌がらせしたんですよ。それもリトアニアの主権に関するような意地悪をしたんです。いじめですね。大国が小国をいじめるっていう典型的なやつなんです。それでリトアニアはもちろんすごく、そんなこと何やってんのってやったんだけど、すごく良かったのは、EU、一応リトアニア EU ですからね、EU の一カ国として、ヨーロッパがみんなこれに反応したんです。ええ、ドイツが一番強く反応しました。それからフランスも反応しました。そしてもうそんなことするんだったらね、世界の秩序がもう破れてしまう。世界は国が小さいから大きいからと言ったり、軍事力があるからと言って、嫌がらせをしたりいじめたりしないという国際的な正義を今打ち立てようとしてるわけです。ね。それなのにそういうことしたから、これはダメだっつってドイツがですね、真っ先に方針転換したんですね。ドイツはもう今のところ中国とべったりだったんですよ。特に電気自動車とかね、そういう貿易関係で経済関係でべったりだった。それを断固として、もう中国とはもう付き合わないと。あんなずるいね、弱い者いじめっていうか、自分たちの力のあるもので相手に意地悪をするっていう、そういうことはね、もう嫌だと言うんでですね、我々ドイツと中国はね、このところ仲が良かったですか。ドイツの首相とかが定期的に中国を訪問してたりしてたんです。全部やめました。立派です。これはね、平和で、ちゃんとしたジェントルマンとジェントルマンの世界を作ろうとしたら、もちろん誠実さないやり方とか意地悪とかそういうのもう絶対ダメなんですね。フランスもそういうことで、今は EU は団結して反中国になりました。絶対に日本はこの点でヨーロッパ諸国、EU 諸国とは同じであると、意見が同じであるというふうに表明するべきですね。それからついでにいろいろ今中国がやってる悪さですね。ちょっと書きますと、スリランカ事件ってありまして、これもひどいんですよ。これは闇金融の手口の一つなんですね。相手がお金が返せないと分かってて金を貸して、で、返せないだろうつってごっそり取るっていうね。そういうやり方ですね。スリランカはですね、本当にかわいそうで、スリランカ国は立派な国なんですよ。またリトアニアと一緒に立派な国なんですけど、誠実さもあるんですよ。だけどもお金がなかったんですね。で、まあいろいろ事情があるんでしょう。首相がちょっと中国の方になびきましてね。そして中国からお金を借りた。それで港をちゃんとしたり、高速道路を作ったりして、まあ国対国ですからね。まあスリランカがどうしてもお金がなくて返せない時に、お前返せなかったら、お前のところの港湾とか、高速道路全部取るぞなんてまさか言わないだろうと思って借りたら全部取られちゃった。これは悪徳金融のやり方なんですね。困ってる人を見たら金を貸して返せないことが分かってる。返せなかったら家をも全部取るから家族出てけと。まあそういうやつやり取りですね。国際的悪徳金融。それから最近アフリカ諸国がね、中国排斥運動を始めました。というのは中国がね、アフリカ諸国の発展を助けてあげる。お金も出しましょう。技術も出しましょう。なんていうもんだから。アフリカの人はうっかりね、それに乗って中国からお金を借りたり、技術の指導を受けたりしたんですよ。ひどいことになってんです。これはもうアフリカのいろんな諸国の一つ一つの事情、そのうち時間があったら、ここで紹介しますけど。もうなんていうかね、まあ、反社会的行為。でも今ね、アフリカ諸国は次々と反中国になってる。で、まあちょっと、言い忘れましたけど、スリランカは一帯一路と関係があるんですね。で、一帯一路も中国がアメリカの代わりに覇権国になるために、一帯一路構想というのを作りましてね。それでまあ、シルクロードを中心としたイメージしたですね、アジア、中東、 ヨーロッパ、アフリカを経済的にある程度協力関係にする。これ善意でやるんだったらいいんです。それが実は悪意だったんですよ。それで今やイタリアなんかも離れてしまったし、一帯一路計画っていうのは、これは中国が自分が得するためにやったってことがほぼ明らかになる。これもスリランカ事件もその一種、一個なんですね。それからラオス事件とはこれもあまり、NHK はもう中国ばっか応援してますからね、もう反日ですから NHK っていうの。日本国民をいかに傷つけるかってことで NHK 一生懸命ですからね。これはね、ラオスの北の方に、ラオスっていうのが残念ながらちょっと中国と国境を接してるんですよ。運悪く。あれが中国と国境を接してなきゃよかったんで、接してますんでね。そこのところに中国がね、お金を出して、田舎の都市を開発してあげますよって言ったわけですよ。じゃあラオスがうっかりね、北の方ですし、まああんまり首都からも離れてるんで、ああ、そういうことでしたら中国の援助でね、田舎に立派な都市ができるってのはいいっつって、援助してもらったんですよ。ほとんど捉えちゃったんです。捉えちゃって、そこには中国の人が今支配してるんです。ラオスの国土なのに。ええ。立派なものを作っちゃってですね。ラオスは作るお金がないから、中国が作ってあげますよ、つって、うっかり作ったんですよ。それでね、そのラオスの国ですよ。に都市を作ったわけですよ。例えば日本だったら、青森市をしっかりしましょう。金出してあげますからって中国が言って、青森市の開発を中国に頼んだわけです。そしたら中国がどんどん資本入れて、立派な建物とか、なんか畑とかいっぱい作って、交通網とかね。そしたらね、皆さん、ラオスのその都市に行ったらびっくりしちゃいますよ。全部中国語なんです。商店街が中国語。そうじゃないところもあるんですけど、中国語が大きく書いてあって、下に小さくラオス語が書いてあるんですよ。ラオスの国なんですよ。ラオスの国を応援してあげるっていうから、ラオスの国を応援してあげようとしたんじゃないんですよ。そういう名目でラオスの土地を取るということです。ほんで、しかもね、今ね、もうね、市のね、市長みたいな人が中国なんですよ。中国の幹部が来てるんですよ。中国共産党の。もう中国共産党の支配で、中国のお金で、全部、看板も何も中国語。こういうことをやったの。これ侵略じゃないですかね。僕そう思いますけどね。ということで、まあ、私が今日ね、皆さんがちょっと知らないと思いますけど、まあ、YouTube なんかで見ますと、ちゃんとわかりますけど、リトアニアと中国。リトアニア、中国って引いたらすぐこれが出てきます。今の事件がですね。それからスリランカ、中国って言ったら、やっぱり、港湾とか高速道路取られたやつがすぐ出てきます。アフリカは、ま、いろいろ YouTube なんかでも細かくね、国が多いですから書いてありますし、ラオスは、ま、都市の名前はちょっと言わないといけないかもしれませんけど、ラオス北部の中国と国境を座ってるところでそういうことが起こりましたね。すごいでしょ？もうやりたい放題。お金貸してあげますよって貸して返せないからって全部残そうに住んでるのに家出ていけ、家族出ていけってのはこれ、闇金融のやり方なの。それはね、金融っていうのは制約があるんですよ。つまり相手の弱みにつけ込んで何でもいいってわけじゃないんです。相手はもう食べるのに困ったりしたらもうね、お金に飛びつくんですよ。だけども皆さん高利貸しって知ってますでしょ？高利貸しってのは何であるかって言ったら、そういう人の弱みにつけ込んで何でもやってはいけませんよと。お金を貸すときには金利はちゃんと上限があって、それを越す金利は無効ですよってこうなってるわけです。これはなぜかって言ったら、人間っていうのは時々苦境に陥る。苦境に陥った時に藁をもすがることが起こる。それにつけ込んでお金を巻き上げたり土地を巻き上げたらいけないと。これはもう人類共通の道徳なんです。だからもしかしてね、これをお聞きの人の中でいつもそういうのがコメントにもありますからちょっと言っときますとね。この世の中っていうのは規律っていうのがあるんです。ええ。お金を貸したからそこに人が住んでるけど全部のけとかそういうのはできないんです。それから金利もね、ちゃんと法定金利っていうのがあって、それ以上高い金利はかけられないんです。つまりお金持ちだから何でもやってもいい。軍隊があるから何でもやってもいい。国が大きいから何でもやってもいいっていうのはダメなんですよ。もうこれは人間の道徳として決まってることなんです。もっとだから通常の法律というか上なんですよ、概念がね。人間というのはお互いに助け合って生きなければいけない。それに明らかに反するような高利貸しとか、闇金融とかですね。力でもって人をねじ伏せるとか意地悪するとか、そういうのは今許されてないんですよ。やっぱりお金を持ってる人、力のある人はね、やっぱり 人間はみんなで助け合って生きなきゃいけないという大原則を破ってはいけないってこと。ええ。まあそれに、ギリギリのことをやってる人もいますけどね。それはいけないんです。ええ。それから中国は嘘をつきます。もう全部嘘ですね。リトアニアも嘘の嘘が含めてスリランカはもちろん嘘ですよ。嘘がどういう嘘かって言ったら中国人には正しいと思われる嘘。つまり文化程度が低いんですよ、中国は。だからまあもうね、スリランカ困ってると、ああ、お貸しいたします。私たちお金に余裕があるからって貸すわけですから。今度は取り立てる時も、ちゃんと相手の状態を考えて取り立てなきゃね。お金を貸したから全部常にお金を引き上げられるってことじゃないんです。これはもう人間としての規則なんです。その、例えばお金を貸したら返さなきゃいけないとか、そういう一般的な規則じゃなくて、その上にある、ね、上にある規則なんですね。それが中国は守らないんです。嘘つくんです。今度のね、高市首相が、当たり前なの、高市首相は、台湾と中国が戦争を始めたら、台湾のすぐ横に日本人が住んでる石垣島とか何島とかいっぱいあるわけです。そこに自衛隊をちゃんと配置して守るってのは当たり前のことなんです。それを国会で言っただけなんですよ。そしたら大阪のね、中国の領事がね、高市を殺すぞなんつってる。いやね、外交でね、他の国の首相が国会で発言したことを理由にね、殺すぞつったら、どうなるんですか一体これ。嘘つき。それでね、今ね、なんつってるかって言ったらね、現在の日本では、中国人を日本人がどんどん障害を起こしたり、暴力振るったりしてるから、危険だから、中国人は日本に行かないようにっていうのをね、政府が声明出してる。急激に増えてるっつってますよ。日本人が中国人に危害を加える例が急激に増えてるから。増えてます？NHK がどうか放送してますそれ。もちろん NHK は中国の日本人を痛めるのに一生懸命ですから、もちろん報道します。だけど国際的には、そういう中国の誠実味のない行動について、ヨーロッパももう中国とは付き合わないと。アジアも中国とは付き合わない。アフリカも中国とは付き合わない。と言ってるわけですから、中国は世界全体を今敵に回そうとしております。それからもう一つこのついでに言えば、現在中国の若者は本当に苦しんでるんですよ、かわいそうに。自分の政府だからそういうふうには言えませんけどね。国民にも嘘ついてる。それで苦しめてる。だから今の中国政府っていうのは、ものすごく変な政府で、それで嘘もどんどんついてるわけですよ。ラオスの件も中国の嘘ですよ。ねえ、本当にね、それから現在の日本が急激に日本に住んでいる中国人とか旅行客を傷害事件を起こしてる。急激に増えております。何で言ってるんですか？だから嘘は平気なんですよ。もう本当に嘘は平気なんです。だから嘘っていうのは本当にね、世の中悪くするんですよ。僕は参政党ね、武田は参政党の悪口言うのは全然悪口じゃないですよ。悪口っていうのは、その人が善人なのに悪く言うのは悪口って言うんですよ。参政党の嘘つきはもう、全部嘘つきですからね。言葉を喋れば嘘を吐くっていう、そういう政党ですから。それは言わなきゃいけないんですよ。おまけに国政政党ですから。嘘ついちゃいけないんです。日本の中にもまあそういう嘘ばっかつく人がいるんでね。中国が嘘ばっかつくのもそうかもしれませんね。まあ民族が似てんのかもしれません。ということで今日は、リトアニア事件とヨーロッパのことはちょっと知っとった方がいいし、それから中国がスリランカに対するものを知った方がいいし、それから現在アフリカ諸国で、反中国の動きがすごくある。これは技術的な技術援助なんかもそうなんですけど、ひどいんですよ。ラオスの北の方の、これね、いつもそうなんですよ。甘い言葉で囁くんですね。いや、私はお金ありますし、ラオスもね、北の方はね、地方でなかなか開発が進まないから、私たちはお手伝いしましょう。じゃあ、ぜひお手伝いしてください。商店街ができる、道路ができる。じゃあ、商店には中国語しか書いてない。そのうちそのところが少し破綻気味だった。したら中国から共産党幹部が来て、それが支配する。これは平和裏に侵略すると同じですよね。僕はそう思います。ということで、今日は、まあ、こういうことを言うとね、気持ちが見えるんですけど、やっぱり世の中には悪い人がいると。だから、悪い人を威張らしちゃいけないんですね。本当に悲惨な人が出ます。ラオスの北の方で悲惨な人が起きたっていいじゃないか。スリランカの人が悲惨な目にあってもいいじゃないかってやってますとね。それはすぐ我々に影響を及ぼします。だから日本にもね、NHK とか立憲民主党とか、反国民の人たちが今、 反日グループがいます。だから必ずこれもいるんです。集団っていうのは必ず集団の中に恨み持ったりいろいろしてるからね。NHK がなんで日本国民に恨み持ってるのか知らないけど、まあ恨みを持ってる行動してますよ。そういうのが出てくるんです。こう分布でね、必ず人間の分布の中にはいい人もいれば悪人もいる犯罪人もいる。こういうふうになるんでね。まあ、そういう人のことはいつも批判をして、あんまりでかい顔しないでねと。あなたがそういう悪い性質を持ってることは仕方ない。だけども、僕らに危害を被らせないでねと。これはいつも言っとかなきゃいけないと私は思います。